鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今月24日、はい、クリスマスイブですね。今年の有馬記念大一番、はい、ファン投票の最終結果が昨日発表されましたね。
はい、
じゃあ直さんからお伝えしていただきましょう。
はい、今年2023年の有馬記念ファン投票1位は34万2637票を獲得したイクイノックスでした。
はい、1位にね、皆さんがね投票してくださったというところに、やっぱりイクイノックスを有馬記念で見たかったよという気持ちが伝わってくるようですが、
はい、
残念ながら ね、
そうですね、
有馬記念には出走せず16日に引退式を行うということですね。
はい、はい、続く2位がリバティアイランド、3位はジャスティンパレス。これにタイトルホルダーソウルオリエンスが続きました。なおファン投票上位2頭は出走しない見込みで、タイトルホルダーはこの有馬記念がラストランとなり、レース後に引退式が行われる予定です。
タイトルホルダーも引退しちゃうって寂しいですけれども、はい、でもドゥラメンテがねもう本当他界してますので、はい、初年度3区からクラシック菊花賞を勝って素晴らしいですよね。ドゥラメンテの後を継ぐ、ね、大切な存在なのでね、ぜひ有馬記念で勝って、はい、引退式迎えてほしいなと思います。
そして同じく昨日、新規調教師試験の合格者が JRA から発表されました。
はい、
合格者は9人で、現役ジョッキーでは田中勝春騎手と秋山真一郎騎手が、また女性の前川京子さんが調教師試験に合格、
はい、
JRA に初めて女性調教師が誕生します。
そうですね、ジョッキーからお二人がね調教師になられるって、こちらも期待なんですけれども、はい、なんといってもやはり初めての JRA での女性の調教師ということで、先日ゲストに谷川直子さん、作家の谷川直子さんに来ていただいた時に、これからのこう、はい、まあ、夢というかね、期待することで女性調教師の誕生っていうのを本当切望されていて、はい、本当にそうなって現実になりまして、はい、私ももう待ちわびていましたから本当に嬉しいですし、頑張っていただきたいと思いますね。はい、この後は4つの G1 レースに13頭の日本馬が出走する香港国際競走を展望していきます。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。大挙13頭の日本馬が出走、香港国際競走大展望。はい、ということで今日はあさって日曜日に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走の展望をお届けいたします。今年は13頭の日本馬が4つの G1 レースに出走し、すべてのレースで馬券発売が行われます。
JRA のインターネット投票による勝ち馬投票券の発売は日曜の午前7時、馬価投票による発売は各事業所の発売開始時刻からいずれも発送予定時刻2分前まで行われます。なおライトウィンズアミは午後4時45分までの営業となります。詳しくは JRA のホームページでご確認ください。
はい、お願いいたします。それではここでゲストをご紹介いたしましょう。海外競馬といえばこの方、サラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。香港バーズに出走予定だったシャフリヤールの出走取りやめは誠に残念ですが、日本馬は13頭が出走予定しています。今年のメンバー全体のレベルはいかがですか？
そうですね、昨年は非常に派手な開催で、全出走馬の約半分が G1 ウィンナーだったんですけれども、はい、今年はちょっとその G1 ウィンナー3分の1ですね、全体の。で、まあ各レース中心馬がいて、はい、まあ、もしかしたら馬券は取りやすい年になるかもしれないです。
うん、わあ、そうですって、うん、
楽しみです。
ですね、はい。やっぱり奥野さんといえばね、高配当を狙うという穴馬のピックアップにも期待したいですよね。
はい、
凱旋門賞のオネスト、
はい、
しかりでございます。ではまず香港マイルから展望していただきましょう。
1600m の香港マイル、日本からダノンザキッド、セリフォス、ソウルラッシュ、ナミュール、ディヴィーナの5頭が出走を予定しています。イギリスのブックメーカー各社の単勝オッズでは3年前と一昨年の勝ち馬ゴールデンシクスティが2倍から 2.5 倍で1番人気、去年の勝ち馬カリフォルニアスパングルが 5.5 倍から 7.5 倍で続いています。
はい、この2頭が人気ですけれども、人気サイドのこのゴールデンシクスティはどうですか？何か。
そうですね、あの中間まではこの2頭とも切っちゃおうかと思うくらいだったんですけれども、まあ、カリフォルニアスパングルはあの絶好の3番枠を引いたもんで、
はい、
もうこれはもう行くの見えちゃいましたんで、この馬は残そうと、
はい、
ただゴールデンシクスティについては、はい、今シーズン初の実戦、8歳になって初めての実戦、
はい、
それから、まあ一番大外14番枠を引いてしまったので、もう無理やりまあ切るんだったらこっちの馬かなというふうに思ってますね。
はい、あの元気さはどうなんですか？8歳でも。
先週のあのバリアトライアルという実戦並みの調教をやったんですけれども、そのちょっとね、若い時の動きよりは落ちてるような気がしますね。まああっさり語るのも不思議ない馬ですからね。
ね。では奥野さんの見解を伺ってまいりましょう。どの馬に注目されているのでしょうか？
はい、ここはあの新鋭のビューティーエターナルという馬を中心に考えてます。
はい、はい、5歳戦馬、
前哨戦勝った馬なんですけれども、これ去年あの非常に、レーティングを上げた馬で、1シーズンで65ポイントレーティングを上げて、香港にあの最優秀成長馬っていうタイトルがあるんですけども、それを獲得した馬ですね。今非常に伸び盛りで、もしかしたらここで、まあこれが G1 初挑戦なんですけれども、ヒノキみたいに躍り出るかなというふうに思ってます。
あ、そういう期待も込めてということですね。
はい、2番手はもうカリフォルニアスパングルですね。もうこれはもう行ってそのままになる可能性もありますし、やはりあの去年の勝ち馬ですしね、捨てきれない存在だと思います。
はい、
3番手以下ですといかがでしょうか？
はい、あと、ナビュールですね、あの末脚はやっぱりあのここでも十分通用すると思いますし、
はい、
その後にゴールデンシクスティを置いてます。
はい、
あとは、ソウル、ラッシュ、
はい、
セリフォス、
はい、
それから前哨戦2着のビューティージョイと、ここまでが走破圏だと思ってます。
はい、そうしました。買い方はどのようにされますか？
はい、あの二等軸のトゥーレーンって言いますかね、はい、ビューティーエターナルとカリフォルニアスパングルを二等軸にして、他の5頭に流すと、それからもう一通りビューティーエターナルとターンアノのナミュールを軸にして、流すと、
はい、
そういうような姑息な馬券を考えてます
けど。いやビューティーエターナルとカリフォルニアスパングルを中心にして、はい、白三あのナミュールが黒三角、はい、白三角だけ復唱するとゴールデンシクスティ、セリフォス、ソウルラッシュ、そしてビューティージョイということになります。
はい、はい、香港マイルは日本時間午後5時ちょうどの発走予定です。では続いて 2000m の香港カップを展望していきましょう。
はい、ここはやはりロマンチックオリアで軸は硬いんでしょうか？
はい、そう思いますね。あの去年も2分を切る勝ち時計で勝って、2着馬を4馬身ちょいちぎりましたからね。
はい、
で今年10月オーストラリア遠征を観光して2戦目の、コックスプレート、最後すごい足で鼻だけかわして勝って凱旋帰国と、
はい、
まあ、これが初戦なんですけれども、やはりこの馬の力があの一番安定してると思いますね。
はい、まあ、どんなレースするかっていうのを見たい感じっていうところも ねありますもんね。
そのロマンチックウォリアーがイギリスのブックメーカー各社2倍から 2.3 倍で一番人気にしています。これに続くのが日本勢プログノーシス4倍から6倍、ローシャムパーク5倍から8倍、シーグラスは7番人気から8番人気ぐらいの評価になっています。
はい、どうでしょうか？他に注目馬、外国馬ではどの馬ですか？
あ、外国馬ですと、まあ、あのルクセンブルクとオリゾンドレなんですけども、やっぱりその上にやっぱり日本の馬が入ると思いますね。
そうですか。
はい、対抗が、プログノーシス、
はい、
それからその次がシーガスだと思ってるんですけれども、
はい、
この馬はいつもあの穴の可能性をありますよね。実力もありますし、シーガス人気がないんだったらこれ 面白いなと思ってます。あとローションパークももちろんあの走破権に入ってますね。
そうか、ヒシガースもレイラ騎手ですもんね。
そうですね、まあ、あの2回目のコンビですか。
はい、そうすると馬券はどのようにお買いになりますか。
はい、ロマンチックウォーリアとプログノーシス二等軸の馬券、はい、それから、ロマンチックウォーリアとシグアス二等軸の馬券というのを考えてますが、
はい、
まあ、シグアスがまたなんかそろりそろりと二着に来るとか、そういう展開はあると思いますよね。
はい、その他だと印を教えてください。
はい、 あとは、ローシャンパーク、ルクセンブルク、オリゾンドレですね。
はい、
香港カップは日本時間午後5時40分発送予定です。続いては 1200m 戦香港スプリントもお話を伺いましょう。
はい、香港スプリントには日本からジャスパークローネ、そしてマッドクールの2頭が出走予定しています。まずはラッキースワイネスの強さからでしょうか。
はい、今香港短距離界はもうこの馬が断然強いわけですよね。
はい、
でただ唯一、取り逃したタイトルが、香港スプリントだ。まあ、去年断然の一番人気6着だったんですけれども、去年はもう内で包まれるようなところがあって、やや足を余したような競馬で6着でした。
はい、はい、
そのラッキースワイネスが単勝 1.8 倍から 2.1 倍で断然の一番人気。これに去年の勝ち馬、こちらも地元香港のウェリントンが5倍から 6.5 倍で続いています。
はい、ラッキースワイネスの次に奥野さんが注目していらっしゃるのはどの馬でしょうか。
はい、もちろんウェリントンの実力は買うんですけれども、ラッキースワイネスとウェリントンの間にはハイフィールドプリンセス、これヨーロッパ の, 今年のスプリント路線でも、トップクラスの馬ですし、
はい、
まあ、ヨーロッパの馬、シーズン終わるとちょっと馬体を緩めたりするんですけれども、まあ、この馬についてはここを目標にしてますので、信頼できると思います。
はい、
あともう一頭入れればマッドクールですかね。あのスピード素晴らしいですよね。スプリンターズステークスは惜しい花さんの磁石ですね。
はい、本当ですね。そうですか、このハイフィールドプリンセスって6歳の牝馬で、
はい、
なんかちょっと魅力的なんですね。
そうですね、もう G1 4勝してる名スプリンターですからね。前走も、まあ、1000m の直線競馬だったんですけれども、非常に強い競馬を見せましたよね。
そうすると馬券はどのようにお買いになりますか。
はい、ラッキースワイネスとハイフィールドプリンセスを2等軸にした馬券と、はい、それからラッキースワイネスとマッドクールを2等軸にした馬券ですね。
はい、
4番手以下ウェリントン、イソップフェイブルズ、ビクターザウィナー、サイトサクセスと、
はい
はい、
このイソップスフェイブルズという馬についてもちょっと教えていただけますか。
はい、これはエダオブラ研究所の3歳ボバなんですけれども、これが8戦目なんですよね。
はい、
結構エダオブラ研究所っていうのは馬が無事であればおせおせで競馬使ってきて、
はい、
数を使ってくるんですけれども、意外とその番もその最後の方になってもお釣りが残ってる場合があるんですよね。この馬も割と相手なりに走ってますので、もしかしたらここで、また構想があるかなというふうに見てます。
はい、母父が新興フォレストなんです。
そうですね、
ね、はい、ちょっと縁を感じたりしますけどね。
はい、
はい、
香港スプリントは日本時間午後3時50分発送予定です。それでは最後に香港バーズも展望していきましょう。
2400メートルの香港バーズはシャフリアルが出走取りやめ、日本からはジェラルディーナ、ゼフィーロ、レーベンスティールの3頭が出走を予定しています。
人気は日本のレーベンスティールとアイルランドのウォームハートが4倍前後、これに日本のゼフィーロ、ジェラルディーナが続いています。
はい、で奥野さんの見解をお聞きいたしましょう。日本馬の中で中心視しているのはどの馬になりますか。
レーベンスティールですね、やはりね。
はい、モレイラ騎手です、
はい、
ね、続投ということになりますけどね。3歳馬どうですか、どういうところを魅力感じらっしゃいますか。
まあ、セントライト記念で示したように、まあ、サツキ賞馬ソウルオリエンスを封じ込めた実力ありますしね、
はい、
まあ、あえて菊花賞を使わずに、ここを目標に仕上げてきたと。
はい
はい、天よし仲よし姉妹よしと非常に卒のない競馬をする馬ですよね。
はい、ね、こちらはですね、母の父が東海帝王ということで応援したいです、はい、
そうです ね、
はい、あとはどうでしょうか。
はい、これもエーダン・オブライン厩舎のウォームハートですかね。
はい、
まあ、ここが秋4戦目となって、さすがにフレッシュさには欠けるんですけれども、まあ、底力は1番なので、この馬が2番手でしょうかね。
はい、3歳の牝馬です。 はい、フレッシュなところもありますもんね。そしてその後はどのように続いていきますか。
ターナにあの香港の、全く人気がないんですけどラシティブランシュという馬を挙げたいと思います、
はい。
これ香港に移籍する前アルゼンチンで走ってた馬なんですけれども、アルゼンチンではクラシック路線に乗りまして、第二関門の、グランプレミオジョッキークラブという、クラシックを勝った馬なんですよね、はい。ただ香港行ってからちょっとエンジンかからなくて、まだ1勝しかしてないんですけれども、はい、2走前のあのササレディースカップというレースで見せた末脚が良かったので、まあ、もしかしたらこの馬あたりで3着ぐらい来れるかなというふうに考えました。
あ、こういう前とね、リスナーの皆さんもここでちょっと覚えていていただきたいと思います。レシティブランシュという馬ですね、はい、5歳の戦馬です。その後は、今度は白三角ということになりますね、
はい。あとはもう日本のゼフィーロ、ジェラルディーナ、それからあのオーストラリア遠征参戦してあの香港へ乗り込んできたウエストウィンドブローズ、この3頭が、まあ、あの連下ですかね。
わかりました。じゃあ馬券の買い方はどうなりますか。
はい、レーベンスティールとウォームハート2頭軸、まあ、これは固いですよね。これから、他の馬へ、それから穴はレーベンスティールとラシティブランシュを2頭軸にした馬券ですかね。
はい、はい。ちょっとこのラシティブランシュ、
そうですね、
すごい気になっちゃいました。
レディングもね、まだ100までいかないあのクラスの馬なんで、まあ、ちょっと、早いかなと思うんですけれども、はい、もしかしたらもつれればこの馬でも、3着あるかもしれないなと思ってます。
はい、はい、ぜひ参考なさってくださいね。
香港バーズは日本時間午後3時10分発送予定です。
はい、ということで本当に駆け足でした、
はい。
駆け足で香港国際競争4レースを展望していただきました。奥野さんの今年のご出演は今日が最後となりますけれども、はい、今年1年大変お世話になりました。
ありがとうございました。
ね、馬券的にね、あのリスナーの皆さんにも感謝していただいたりということもありました。来年も日本馬が海外で出走する際はぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ラジオ日経第一では香港マイルと香港カップの模様を中央競馬実況中継終了後の午後4時45分から香港国際競争実況中継でお送りします。また香港バーズ香港スプリントの模様はラジオ日経第一の中央競馬実況中継内でお送りします。
香港国際競争は馬券を購入してラジオ日経でぜひお楽しみください。以上、今日は香港国際競争大展望をお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週予想したチャンピオンズカップ、よしこさんは3着ブライレーでの副賞を的中されました。
いやー、もう本当に嬉しかったですよ、
はい、
ね、8.9 倍ついて、
はい、
このおかげでこれだけ取れたんですからね。このおかげでトントンになりました。ありがとう。
高配当でしたね。
ブライレーでちゃん、ありがとう。はい、
それではまず先ほど奥野さんに展望していただいた香港国際競争の注目レースと注目馬をよしこさんにも伺いましょう。
はい、
いかがでしょうか。
私は香港カップのローシャンパークですね、
はい、
はい、勝てばですねマテヤグルブ系からですね、香港での G1 ホースがルーラーシップ以来かしらね。
そうですね、
はい、誕生してくれるので単勝電話したいと思います。
はい、
はい、なおさんは
あの香港スプリントに出走するウェリントン、
はい、
もうすでに香港のチャンピオンスプリンターなんですけど、今年に入って、ジェイミー・リチャーズ厩舎に移籍しましたよ、
はい、
でこのジェイミー・リチャーズ調教師、ニュージーランドから香港に移籍して2シーズン目なんですが、私と同い年なんです。34歳、
若いんですね。
はい、なので、こんなに若いすごい調教師がいるのかと。あのニュージーランドでもあのキャリアをかなり積まれた方なんですけど、はい、なので天球2戦目どんな走りになるか、
わ、同世代として、
同世代として、
ね、応援したいですね。はい、そして奈緒さんは初めて香港国際競争の実況を担当されるそうですが、はい、どんなお気持ちですか。
あの香港ジョッキークラブというサイト、はい、あの英語版のサイトがありまして、香港国際競争の情報がこれでもかとたっぷり載ってまして、
はい、
今私情報の波に埋もれております。
あ、でも英語がお得意だからいいじゃないですか。
はい、フォームガイドという58ページぐらいある資料があるんですけど、あの過去の、出走馬の履歴とか、記録とか、たくさんのものが載ってるので、
はい、
それをあのレース当日までに読み切ることが今の目標です。
すごいですね。じゃあ皆さん実況にね期待していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
JRA の今週の競馬は土曜日に中京で中日新聞杯、日曜日に中山でカペラステークス、阪神で阪神ジュベナイルフィリーズが行われます。その中から日曜日に阪神で行われる2歳牝馬による芝 1600m の G1 阪神ジュベナイルフィリーズを展望していきましょう、
はい、
金曜日正午の時点で阪神は天候晴れ、芝ダートともに良、日曜日は晴れ時々曇りで最高気温18度、この時期としては暖かそうです。
そうですね、観戦にはありがたいです ね、 そうですね。
さあ今年の2歳女王決定戦、吉子さんはどの馬からいきますか。
はい、はい、私は5枠10番のコラソンビート、慶応杯2歳ステークスの勝ち馬ですよね、はい、これは2歳コースレコードということで、非常に能力の高さを感じましたのでこの馬にしたいと思うんですが、あの管理されているのが加藤静也調教師、はい、で乗られるのが横山武樹騎手ということで、お父様の加藤和弘騎手、横山則弘騎手とその息子さんたちの時代なのねということも感じたりして応援したいと思います、はい、そして対抗はですね、ステレンボッシュという馬で、これはあのおばあさんがランズエッジ母系ですね、ウィンドインハーヘアの母系なんですよね、はい、だからもうこうすごくあのそれもとても魅力的で期待したいと思います。そして3番のキャットファイトとアスコリピチェーノ、ルシフェルまで入れまして、3番6番7番10番16番の5頭マレンボックスでいきます、はい、じゃあなおさんは
新潟2歳ステークスを勝ったスコリピチェーノ、レース間隔も空けましたし、中間は関東馬ですが立冬に滞在して挑むということで、はい、2歳牝馬にはこの輸送が、ね、ないのは大きいかなと思いますんで、
はい、
大和メジャーですよ本当に元気だなと思いますが
本当ね、
大和メジャー3区のG1 制覇に期待をしたいと思います、
はいはい、これ勝てばね無敗の2歳女王ということに、ね、はい、なりますね。
それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
お願いします。
まず村山オリンピック2023さんからいただきました、はい、阪神ジュベナイルフィリーズは昨年のリバティアイランドのような名品が生まれるレース、本命はサフィラ、以下コラソンビート、アスコリピチェーノ、ルシフェルに流して勝負、香港とともに頑張ろう。
はい、はい、
ポカポカ湯たんぽさん、JRA に初の女性調教師が誕生する運びになりました。前川京子調教師には女性調教師のパイオニアとして頑張ってほしいです、はい、阪神ジュベナイルフィリーズはサリオスの妹のサフィラに注目しています。兄が G1 勝ちした阪神 1600m で妹も続いてほしいです。中堅さん、阪神ジュベナイルフィリーズはボンドガールの回避が残念ですが、兄弟に活躍馬が多いサフィラが本命、ここから馬連で勝負します。三里のちーちゃんさん、阪神ジュベナイルフィリーズはルシフェル、ハーツくらい最終世代でハギステークスの勝ちっぷりから来年のオークス馬と今から期待しています。先週人気薄のドゥライレーデを3着に導いたムル様の考案で極上の切れ味を発揮します
いいですね、ムル様、
ムル様いいですね、はい、ゾーイトレンさん、私は七尾と西村騎手のコンビから、
はい、は
い、いうことです、
はい、はい、その他にもねたくさんいただきまして、今週もどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください、
はい、よろしくお願いします。来週は G1 アサイハイフューチュリティステークス、ターコイズステークスの展望を中心にお届けします。そして特集は2歳戦の振り返り&アサイハイホープフルステークス展望ということになっていますね、うん、お聞きの皆さんのここまで印象に残ったレース2歳馬を教えてください。
こちらもメール送信フォームからどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山、阪神、中京3つの競馬場でレースが行われます。2歳戦は3場で合わせて34レース、
はい、
よしこさんが今週注目されている2歳馬はどの馬でしょうか。
はい、朝阪神9レースのエリカ賞ですね、オールドスブラン、はい、お父さんがルラシップ、お母さんがオルフェーブルの妹、応援したいと思います、
はい、2歳戦は単勝がお得です、はい、全場全レースの2歳戦の単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。 そして今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、そして4つの G1 レースに13頭の日本馬が出走予定している香港国際競争が日曜日に行われます。
ラジオ日経第一では香港マイルと香港カップの模様を午後4時45分から香港国際競争実況中継でお送りします。
はい、
また香港バーズ香港スプリントの模様はラジオ日経第一中央競馬実況中継内でお送りします。
はい、実況はなおさんです。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
それではその香港国際競争そして2歳女王決定戦を含む週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。